瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、瀬戸町ラジオということで、皆さんは木造住宅耐震化対策として補助制度あることをご存知でしょうか。実は今日はこの補助制度についてですね、瀬戸市都市整備部都市計画課の清水さんにお話を伺っていきます。清水さん、よろしくお願いします。
お願いします。
すみません、非常に言いにくくて噛んじゃいました、いきなり。瀬戸市都市整備部都市計画課ですね。
はい、はい。
この木造住宅耐震化対策ということなんですけども、どんな助成があるんでしょうか。
はい、昭和56年5月31日前に、着工された木造住宅を対象に、無料耐震診断と耐震改修費等の補助を行っています。昭和56年6月1日以降に、着工された建築物は新耐震基準で建築されており、耐震基準も大きく改正されているため対象外としています。
なるほど。そうか、それ以前のっていうのは基準に当てはまらないからいうことですね。
はい、
うん。まあ、でもそもそもそのなぜ住宅の耐震化対策というのが必要なんでしょうか。
はい、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災により約6300名の方がお亡くなりになりました。兵庫県、警察本部の発表では死因の約8割が、建物の倒壊や家屋の転倒による圧迫死でした。
はい、
そのうち、地震発生後約15分以内に約9割の方が亡くなっていますが、ほぼすべて圧迫死による即死状態であったことが報告されています。この時全半壊した住宅は約25万棟にも及びました。建築した年代が古い住宅ほど被害は多くなっています。そこでまずは、無料耐震診断をご利用いただき、お住まいの住宅の耐震性について知っていただきたいと考えております。
はい、僕は出身が兵庫県なもんですから、ちょうど母がやっぱそこで受けまして、はい、足元ギリギリのところにでっかいタンスが倒れてきてですね、まあ、本当助かったんですね。なんとか助かったんですけど、でも本当そういった意味で言うと、すごく僕は人事ではない部分がありまして、
はい、
で今人事やと思ってる人も絶対人事じゃないんですよね。いつ来るかわからんから。なんでやっぱそういう部分には敏感になっててもらいたいですね。
はい。
まあ、その無料耐震診断っていうの、それの利用状況はどうなってるんでしょうか。
はい、平成15年度からこの制度を行っており、昨年度までに1749棟の診断を実施し、約 60% の建物が倒壊の危険があると診断されています。
そんなにあるんですか。
はい、またですね、市内には診断対象の建物がまだ8000棟以上ありますので、住宅を所有している方はこういった無料診断を、使われる機会にこのぜひお申し込みいただければと思います。
そうですね、何よりやっぱり無料っていうことがハードル下げてると思うんでね、この機会にやってもらいたいですね。
はい、
その耐震診断、それはどういったふうに行うんでしょうか。
はい、はい、まずは市役所、信濃、水野、畑山支所および安らぎ会館で配布しております、耐震診断申し込み書に、間取り図を添付していただいて、市役所の都市計画課へお申し込みください。申し込み後、調査日時の調整を行います。調査は愛知建築士会に登録された、建築士が診断に伺います。診断時間は建物の状況にもよりますが、1時間から2時間程度です。主に屋根裏、床下、外壁等の状況を目視により判断します。また建築当時の資料があれば、その資料を参考に診断を行います。現地検査の結果、診断から1、2ヶ月後に診断結果の報告にお伺いします。診断結果には耐震診断を行った住宅の耐震性を示す判定値と、耐震改修が必要になった場合の、概算工事費をお示しいたします。今後耐震改修工事をお考えの方の参考にもなるかと思います。
はあ、目視で分かるもんなんですね、ある程度のこと。
そうですね、はい。
じゃあ、それもあって、その時間的にはそこまで長くは所要しないと。
そうですね、図面があるのが一番なんですけども、
はい、図面があればいうことですね。
はい、
まあ、でもそう思うと、そのやっぱり来てもらったわけけど長時間かかるならっていうところで二の足踏む人もいるかも分かりませんけど、
そうですね、
料金は無料やし、はい、結構気が、ね、早く終わるから気軽にいうことですね。
そうですね、
まあ、市役所、信濃、水野、畑山の支所、安らぎ会館で配布しているもんで、書いてもらって、はい、で市役所に持ってこいということですね。はい、分かりました。はい、まあ、この令和2年今年ですけども、無料耐震診断ってもう予定結構入ってるんでしょうか。
はい、今年度は50件を予定しておりまして、うん、先着順での受付になります。
おお、じゃあ早くした方がいいですね。
はい、はい、
耐震診断の結果ですね、その、まあ、例えば、はい、倒壊する危険があると言われた場合はそれどうすればいいんでしょう。
はい、瀬戸市では耐震診断の結果倒壊する危険があると判定された建物についてさまざまな補助金制度があります。まず耐震改修を行うことで上限100万円まで補助金を活用できます。うん、耐震改修の平均工事費は約250万円と言われていますが、100万円まで補助金が出た場合、その6割の150万円の実質負担で、地震の際倒壊しにくい住まいにすることができます。
あ、それ結構助かりますね。
はい、
耐震改修工事言うたらけど結構工事大変じゃないですか。
はい、耐震改修工事は、まあ、原則壁、床、天井を剥がして作業することが一般的ですが、最近は天井や床を触らなくても、できる工法や外から工事ができる工法など住みながら工事をすることも可能です。はい、で詳しくは、まあ、建築士等の専門家さんにご相談いただければと思います。はいはい、また、高齢者や障害者の方がお住まいの世帯には寝室等に耐震シェルターを設置する工事の補助制度もございます。
耐震シェルターって何ですか。
はい、耐震シェルターは地震で住宅が倒壊しても、寝室等を守ってくれる部屋型の装置です。お部屋の内側にまた部屋を作るような形になるんですけども、うん、地震時に避難が困難になりやすい65歳以上の高齢者や障害者の方が居住の世帯を対象として、上限30万円まで補助をしております。耐震改修工事に比べて短期間での設置が可能ですので、ぜひご検討いただければと思います。
うん、耐震改修じゃなくて建て替え等にする場合って補助金出るんでしょうか。
はい、まあ、やむを得ず建て替えや解体を、ご検討されている方は除却工事に対して20万円までの補助金があります。うん、この場合前年度までに、無料診断を受けていただいていることが前提ですのでお気をつけください。
なるほど、どうしても1回相談した方がいいってことですね。
はい、
耐震改修費補助っていうのはその予定件数みたいな決まってるんですか。
はい、耐震改修工事は8件、耐震シェルターは1件、除却工事が、4件予定しております。
おお、じゃあその補助を受けるにはどうすればいいんでしょう。
はい、広報瀬戸4月15日にも掲載いたしましたが、4月20日から30日までが申し込み期間となります。申し込みが多い場合は5月1日に抽選を行います。申し込みは、都市計画課ホームページから、ダウンロードするか窓口で配布しております補助金交付申し込み書を都市計画課へ提出してください。申し込み期間が終了し対象者に決定した方は、申請書を提出していただきます。その後瀬戸市から交付決定通知書が発行されてから工事の契約をしていただけます。それより前に工事の契約をすると補助金の対象外となりますので、ご注意ください。詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、まあ、この耐震化呪文に対してその他にも何か制度はあるんでしょうか。
はい、今年度より耐震改修等の補助金の受け取りを工事業者さんに委任できる代理受領制度ができました。
うん、
通常の、補助金は250万円工事費がかかった場合お客様に100万円お支払いしてお客様は、工事業者さんに250万支払うという形になるんですけども、はい、代理受領制度を、利用した場合は市が、業者さんに100万円お支払いするため、お客様は工事業者に150万円の、支払い払いすることになりますので、うん、補助金額というのは変わらないんですが最初に250万円まるまる用意する必要はなくなるので、うん、こういった負担軽減の制度が今年から活用できます。
あ、なるほど、これはちょっとしっかり使っていきたいなと思いますね。
はい、
まあ、最後にこのラジオを聞いてくださっている皆さんに一言お願いできますでしょうか。
はい、はい、補助金申し込みの際の注意点ですが耐震改修工事等の、補助の申し込みは事前に耐震診断を行うことが必須となります。うん、また申し込み時期によって工事ができない恐れもありますのでお気をつけください。耐震診断のみでも OK です。結果が悪くても市役所から改修等の催促をすることはございませんので、うん、ぜひお気軽にご相談ください。
ありがとうございます。本当に、はい、安全のためにまずはご相談していただきたいと思います。
はい、
はい、今日は本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は木造住宅耐震化についての補助制度について、瀬戸市都市整備都市計画課の清水彩香さんにお話を伺いました。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。